開運大繁盛プレゼンテーション。
皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東きみなりです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回プレゼンにまつわるいろんな話をしていますが、今日はちょっと東さんに伺いたいことがあります。
何でしょう。
ですね、こう、プレゼン中に、質問とかリアクションの皆さんのそれを引き出す工夫って何かされてますか？
もちろん工夫はしてますけど、なんか山口さんは逆にどんな風にされたのか。もう山口さんの百戦錬磨の方からそんな質問来ると思ってなかったんで。
いや、百戦錬磨といってもな、なんだその、ね、ちょっとシーンとしちゃったな、これどうしようっていう時は、私はこう、インタビューしてしまうんですよね。つまり話をする、これについてどうですかとか、あと手を挙げてもらうとか、これについて体験したことある人いますかとか、これ知ってる人いますかみたいな感じで手を挙げてもらったりとか、そういうのはちょいちょいやったりするんですけど、
それでも王道じゃないですか。
ですよね。
なんかし、そうそう、要するにこう目の前の人たちが私のプレゼン聞いてるかって反応がないと怖いっていうところあるじゃないですか。
はい。
でそのためにやっぱりちょっと反応欲しいなっていう時に、聞いている人に質問したり、あるいは手を挙げてもらったりってことですよね。
そうですね。
最近ね、私よくプレゼンテーションのことで過去の失敗談でこんな話してるんですよね。初めてね、トーストマスターズっていう私が、25年入っている、人前でのスピーチをね、学ぶ団体で、日本のコンテストで優勝してアメリカの準決勝に行った時の話なんですよね。で、もうね、初めてのことだから、その日の朝からもうね、なんかもう、全然もうドキドキしてってね、飯も喉に通らないっていう感じだったんですよ。通ったんだけど、それで4時になって準決勝が始まって、私9、発表のくじを引いたら6番目だったんですよね。で、私の前の5人っていうのが、ステージでスピーチを始めたんだけど、もうね、どっかんどっかん笑いをとって、反応もめちゃくちゃ良くて、もう会場の空気がどんどん温まってきたんですよね。すげえなーと思ってね、これすごくやりやすい空気作ってくれたっていうのは多少あったんだけども、それよりも不安の方が多くて、そして名前呼ばれてステージに上がって、みんなの方向いてスピーチ始めたら、それまでのあったかい熱のこもった空気はどこ行ったのっていうぐらいね、なんか冷え切ってしまって、何の反応もなくて、そんな恐ろしい経験したことがあるんですよね。
へー、恐ろしいですね。
恐ろしい。だけど、今は本当にね、山口さんおっしゃったような、やっぱり、こう、聴衆とこうね、つながって、いろいろとこう引きつけるテクニックっていうのを本当にいろんなところで見てきて自分でもやってきて、そしてなんかうまくこう、よくエンゲージするっていう言い方しますけれども、なんとかこう来れてるなと思いますね。
例えば具体的にどういうことを。
それがですね、過去にね見たある IT 関係のカンファレンスに行った時ね、日本なんですよね。幕張メッセかビッグサイトかどっか忘れましたけれども。で、そこでね、講師の人がね、こんな質問したんですよ。今日は何曜日でしたっけって言ったんですよ。そしたらね、何人かは答えたんですよね。で、それうまいなと思って、誰でも答える質問じゃないですか。
そうですね。
ね。で、そこでね、こう、答えが返ってきた。で、その人ね、割とこう、最初の方に、今日名前がア行で始まる人何人ぐらいいますかとか手挙げさせたりとか、簡単な質問、誰でも答える質問、答えたくなるような質問っていうのをね、最初の方で言って、だからそこがね、呼び水っていうのかなになってね、その後は、どんな質問をしてもね、返事が返ってくるようになったんですよね。だからね、簡単な質問するってのはすっごい有効だなっていうふうに思いました。
ああ、本当ですね。
で、逆にダメなのが、皆さんおはようございます。あ、ちょっと声小さいな。もう一回、おはようございますっていうのね。これ多分2回目ぐらいまでいいんだけど、なんか3回やる人がいるんですよね。それさすがにしつこいなと思って、なんか答える気なくなるんですけれども。そういうのもありますよね。
そっかそっか。
だからやっぱ最初は肝心って言いますけれども、一番最初に、この人の質問には答えていいんだっていうような空気を作っとくと、あとはすごく答えやすくなります。
わあ、それはいいですね。
ですので、前回、山口さんがどんな風にやってますかって私が質問したら、大きな声で元気よく明るく挨拶するとおっしゃったじゃないですか。
うん、
私ね、質問するよりも前に、その大きな声で元気で笑顔で挨拶するっていうのは、私絶対必要だなと思ってます、今は。で、中途半端の声だと返事返ってこないんだけども、
うん、
突き抜けた大きな声で、おはようございますとか、こんにちはって言うと絶対返事返ってきますね。
なるほど、そうか、突き抜けるぐらいの声。
突き抜けるぐらいの声で。なんか、挨拶しないと、でも反射的に挨拶してしまうような感じですよね。それで、なんかすごく明るい雰囲気ができて、でそこからこう行くんじゃないかなっていうふうに思います。
やっぱり大切ですよね。声で空気を作るという。
声で空気を作ってすっごい大事だと思います。
そっか、ちょっと今日教えていただいたことは、名前があから始まる人とかね。
名前があから始まる人だとか、あるいはなんか干支でやってみるとかね。なんか、辰年生まれの人とか。干支だったら別に何年生まれの人ってね、年がバレるようなことしない、ないじゃないですか。
ですね、ですね、
なんかそういうね、質問をあらかじめ仕込んどいてもいいかもしれないですね。
なるほど。
割とそんな感じですね。手を挙げさせたり、あとは、私、セミナーなんかでやるのはグループディスカッションさせますよね。でね、グループディスカッション、まあ、させるのはすごく、まあ、これも、王道だなっていうふうに思うんですけれども、よく質問ありますかって時に、シーンとなるじゃないですか。
はい。
ね、やっぱり知らない人のいるところで手を挙げたくないっていうのは普通の人間心理かなと思うんですけども、過去にね、見た、ある方がやってたやり方っていうのは、これはとてもうまいなと思ったんですけども、じゃあ、質問取りたいと思うんですけど、まあ、ちょっと質問取る前に、隣の方と話をして、どんなところが分からなかったかっていう、そんな話してもらえますかとか、グループで今日の話の中で分からなかったことっていうのはちょっと皆さん言ってもらえますかって、話してもらえますかって言って、ガヤガヤって話をしてもらうと出ますよ。
いやー、それいいですね。確かに質問出しやすい。
出しやすい。質問を出す練習をしてから、準備をしてから、質問してもらうんで、これはね、出ますね。
いいですね。
で、しかもね、的をついた質問が出てきます。
あ、そうなんですね。
やっぱりこう、グループの中で、よく聞いてる人もいれば、まあ、そうじゃない人もいるじゃないですか、必ずね。そうすると、よく聞いてる人が、いや、そこのとこわかんなかったんだよね、とか言ってみんなが、はあ、そこまで聞いてあったって感心するんですよね。で、自然にその人が質問してくれるような流れになりますんで。
そっか。なんかできることいろいろありそうですね。
なんかいろいろありますよね。
すごい。
楽しくなんかいろいろできそうですよ
ね。ねえ、ありがたいですね。本当。いや、そのプレゼンとかね。
はい、そんなとこでしょうか。
ね、携わっていらっしゃる皆様は、ぜひぜひ、参考にしていただきたいですし、あ、私こんなことやっていますよなんて言って、そんなメッセージもいただけたらとても嬉しいです。
嬉しいです。
で、番組概要欄、東さんのホームページからぜひお問い合わせメッセージをお送りください。東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。